12月1日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。それでは早速市長室を訪ねてみましょう。富田市長こんにちは。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、人権擁護委員さんをテーマにお話を聞かせていただけるということですが、市民の皆さんはなかなかその存在や活動をご存じないのではないでしょうか。
そうですね、法務局のね、職員の皆さんなどと一緒にね、人権侵害の問題を解決したり、
はい、
あるいは人権を尊重しましょうという啓発活動を行ったりされているのが人権擁護委員なんですけどね、
はい、
蟹市では10人の方が法務大臣からの委嘱を受けて活動しておられますけどね、いろんなところで活動されてて、実際は皆さん見られてると思うんですけど、はい、気づかない場合がねどうしても多いですよね。
では今日の放送をきっかけに、あ、この方人権擁護委員さんかなと気づいていただけると嬉しいですね。
はい、
今市長に簡単にご説明をいただきましたが、皆さんの大切な人権を守る活動を、ま、地域で行っている方々ということですよね。といっても、それではじゃあそもそも人権とは何かということが気になります。学校で習った覚えはあっても普段あまり使わない言葉ですから、漠然としたイメージしか思い浮かんでこない方ももしかすると多いかもしれません。例えば広辞苑には、人間が人間として生まれながらに持っている権利、人が幸せに生きるための権利というふうに書いてあります。そこで今日詳しく伺う人権を守る活動があるということは、人権をめぐって具体的にはどういった問題が起きているんですか。
そうですね、本来ね、はい、人権などということを気にしなくてもね、人が人として尊重される、
はい、
そういうことが自然に行われれば一番いいんですけれども、
ええ、
現実には実は侵害をしている人そのものがね、人権侵害と気づかずに、
は
い、相手のね人権を侵害しているというのは結構あるんですよね。例えばいじめですね、それから障害のある方に偏見を持ってね、障害のある方を見るとか、うん、職場でのセクハラパワハラですね、それから最近はインターネットでねプライバシーを侵害する、暴露する、そういうことも増えてますよね。こういうふうに身近にね人権侵害があるというのが枚挙にいとまがないというのは本当に残念ですよね。
そうですよね。今市長がおっしゃった偏見、ハラスメント、残念ながら確かによく耳にすることばかりですね。誰しも人として尊重されなければならないのに、これらはお互いに尊重し合っている状態であるとは言えないですよね。
そうですね、もう25年ぐらい前なんですけど、
はい、
私はアメリカで生活してたんですけどね、その時に職場までバスと地下鉄を乗り継いで帰ったんですね。である日ちょっと今日はバスがいつもと違って混んでるなというふうに思って、うん、私の席のは2人掛けの椅子でね、
はい、
私の隣は空いてたんですけど、周りを見たらもういっぱいで、立ってる人もいるんですね。でよく考えてみると、そういえば私の隣っていつも空いてというか誰も座らずに、たまに座っても黒人の方が多いんですよね。長くアメリカで暮らせてる日本人の方に聞いたんですよ、
はい、
こんなことがあるんですけど、ったらその方は笑ってね、
はい、
いやそれは人種差別の一種で、あなたが気づいてないだけで、よくそういう目で見てみると結構差別されることってあるんですよって言われたんですね。それから意識して見てますと、
はい、
人が来ないとかね、そういう経験ってのはそれまでなかったんで、
はい、
生まれて初めてのね差別される側の気持ちっていうのがね、少しは分かったような気がしましたね。
それはショックな体験だったのかななんて今お聞きして想像しますが、市長が初め気がつかなかったというのも、うん、人種差別がよくあることになってしまっているんですね。
日本ではあまり人種差別に感じてないんでね、そういう世界へ行ったことがないんで、気づかないんですよね。だから、
はい、
そうやって目で見ると、 今のね隣に座ってこないとか、自分だけつっけんどんにされるとか、でもちろんそうじゃない普通に接してくれる人もたくさんいるんですけどね、
はい、
やっぱり中にはちょっと差別的な目で私見られてるなっていうのはありますから、やっぱりそういうね人権ってのは意外とその人もこの人を差別しようと思って見てるわけじゃなくて、やっぱり有色人種というかね、白人じゃない人に対して、そういう目で見る、そういった対応するっていうのはね、自分が気づかずにやってると思うし、だから怒りを持っていく場がない、冷たい視線っていうのは非常に、辛いですよね。なんか理由があれば直せばいいんですけどね、そういうもんじゃないんでね。
そうですね、
だから人が人として尊重されるという基本的なことがね、理由もなく犯されるという、理由があってももちろんダメなんですけど、そういうのは本当に辛い経験ですよね。
貴重なお話をありがとうございました。人種による差別というのも人権の侵害の一例になるわけですね。市長自身体験されていたという話を聞いて今大変驚きましたが、やはり辛い悲しい気持ちになりますよ ね。またしている方もなかなか意識をしていない、無自覚であるということがあるというのも今のお話からよくわかりました。さあ、こういったことが例えば地域の中でも起こらないように、人権は守られなければいけないということで活動して見えるのが、今日詳しくお話を伺っていく人権擁護員さんなんですよね。
そうですね。
それでは今日はこの場に人権擁護員の方に実際にお越しいただいていますので、ここからお話を伺っていこうと思います。蟹市内の人権擁護員を代表して山田博史さんにお越しいただきました。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田さん、背がスラッと高くてダンディーなお方でいらっしゃいますけれども、では順に質問させていただきますね、
はい、
まず改めて蟹市では人権擁護員に任命されている皆さんが10名いらっしゃるということでしたけれども、普段はどんな活動をされているんですか？
大きく分けて2つあります、
はい、
1つは相談、1つは啓発活動です、
はい、
相談は人権困りごと相談として、福祉センターで行っています、
はい、
啓発活動については、幼稚園、保育園、小学校での人権教室、
はい、
中学生では、人権作文コンクール、また小中では、困ったことを手紙にする SOS ミニレター、また地域の行事などで参加をしまして、一般の方々に人権を呼びかけています。
大変いろいろな活動に取り組んでいらっしゃるんですね。一般の大人から小さな子どもまで目を配っていらっしゃる様子なんですけれども、人権問題って年齢や世代問いませんものね。さて、人権作文というのもありましたが、私も昔書いたことがあるかもしれません、はい、子どもの頃から人権について考える機会を持つということもやっぱり大切ですか？
そうですね。
第一の相談を受けるという活動、こちらなんですが、山田さん、実際にいろんな相談が寄せられると思うんですが、どういったものがあるかお話しいただいてもよろしいですか？
はい、多方面にわたりますので、はい、いろいろあります。その中でとりわけ多いのが、人権についてはやはりいじめの問題、困っていることについては近隣近所のトラブル、
はい、
家族間親族内でのいざこざ、子育てでの困りごとなどです。
なるほど、とても身近な問題が多いですね。ということは皆さん生活の中で例えばどこに相談したらいいかわからないと思われるようなことも多いですよね、きっと。そういった時に人権擁護員さんに気持ちを打ち明けるということができるんですね。山田さん、これ大変気を使うデリケートな内容も多いと思うんですが、いつもどんなお気持ちで相談される方に接していらっしゃいますか？
はい、いつもやはり緊張を持って行っています。
はい、
相談に来てくださる方の心に寄り添って心で聞くということを大切にしています。一緒に解決の光を探し見つけていくことがと、そのように努めています。それで、これでよかったのかな、お力になれたのかなと、いつも不安がよぎります。
そうなんですね。山田さんご自身も悩みながら、それでも相談者の方に寄り添って解決に導いてあげたいというお気持ちでね、接してくださっている思いが伝わってきました。さあ、それでは市長、今の山田さんのお話伺っていかがですか？
そうですね、本当にまあ、人権擁護委員と役割を超えてね、本当に幅広い悩みを打ち上げられるんで、とてもね気を使われることですね。でも、はい、まあ、そういう中でもね、今いじめって出てきましたけども、特に子どもたちの中ではね、とても大きな問題になってまして、
はい、
これもずいぶん前からね問題なんですけども、いまだにねいじめという人権侵害を受けて、時にはね命をなくすと、本当に悲しいことがね全国的にも次から次と起きてるっていうのはね、本当に辛いことですよね。
そうですよね。山田さん、先ほど第一にいじめの相談があるということを挙げてくださいました。いじめが原因の事件が後を絶たない、これも無視できない人権問題の一つなんですよね。ところで山田さんはいじめなど今の子どもたちの状況をどのように考えてらっしゃいますか？
まあ、いじめは絶対に許されないと叫ばれていますけれども、
はい、
全国各地で悲惨ないじめが報道されています。どうしたらいいのか、そこで私たちは柔らかい心を持つ幼稚園、保育園、小学校の皆さんに人権という種をまいて、相手の気持ちを思う、相手を認める、いじめはしてはいけない、させない、そんな心の土台を育て支えていけたらと思っています。先日、11月20日にアーラで、いじめ防止サミ自治体サミットというのがございましたが、大変いい企画だったと思います。富田市長さんが全国に先駆けて子どもいじめ防止条例を作ってくださいました。
そうですね。
そして幅広く取り組んでくださっていますので、それが学校関係のみならず一般の人たち、住民のいじめに対する意識も高まりまして、私ども、人権擁護委員のものも大変嬉しく思っている次第です。
さて、富田市長、今の山田さん、蟹市でいじめの防止の取り組みが市長が率先してされていることについてコメントいただきましたが、いかがですか？
そうですね、やっぱりね、次の世代を担う子どもをしっかりと育てていくというのは、行政のみならず大人のすべてのね、最も大きな責任と言ってもいいんですよね。
はい、
ですから、今山田さんが言っていただいたような、蟹市や市民みんなで子どもを育てていくんだと、そういうアピールがね、ぜひできるといいと思いますし、30年 の春にですね、
はい、
駅前に、オープンする、今工事入ってる拠点の最も大きな役割がやっぱり子育て支援ですから、
はい、
そこの建物でね、そういった市民がみんな心一つできるようなね、何かそういった合言葉というかね、キャッチフレーというかね、そういうのもきっと生まれるんじゃないかなと思いますね。
はい、さあ、では、山田さん、最後にもう一言お伺いしてもよろしいですか？
はい、これからも人権という種をまく、啓発活動を地道に行っていきたいと思っています。柔らかな心に柔らかな人権という芽が出、伸び、そして育て、そしてみんなが笑顔でいられることを願っています。
ありがとうございます。一つ一つ言葉を選びながら丁寧にお話しいただきました。人権の種をまき、そしてみんなの笑顔の花が咲くことが人権擁護委員さんの願いなんじゃないかなと、そんなお気持ちが伝わってまいります。ありがとうございます。では、富田市長、今実際にお話を伺って、人権擁護員の方々には心から熱心に活動をいただいていることが、垣間見ることができました。今後もこの地域にとって擁護員の皆さんの活動を欠かせないものになりますよね。
そうですね、山田さんたちのような方々が一生懸命熱心に 活動していただいているのは本当にありがたいことですし、そういう方々が核となってね、市民全体で、蟹市からそういういじめをはじめね、人権を侵害するようなことをなくそうということを市民の皆さん全員が意識してくれるというのが本当に大きな力に、なるというふうに思いますよね、
はい、
本当にありがたいです。12月4日から10日までがちょうど人権週間ですので、この機会にね、今一度お互いを尊重し思いやるという気持ちを再確認してね、もうすぐやってくる新年をみんな笑顔でね迎えることができたらと思いますね。
はい、今日のようこそ市長室へはみんなの笑顔を願って人権擁護委員と題して蟹市の富田茂樹市長、そして人権擁護委員の山田博さんにお話を伺いました。市長、山田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田紫恵でした。